今日はアモス書の7章からですね、7章から最後までを今日は読みたいと思いますが、ここでのメッセージの題は立て直す神ですね。7章から幻による予言になります。その単なる言葉ではなくて、こう映像で見える幻ですね。でそれで、この一つ一つ神様がこれを見えるか、これを見えるか、そういう感じでこう聞いておらっしゃいますね。でその映像を通してのこの神様のメッセージ、そして続けて裁きのメッセージです。北イスラエルに対する裁きのメッセージですが、最後の最後で神様が、今日のキーワードは何かといったら、ダビデの倒れている仮を起こしてくださると、ということになります。で早速ですね、一節から読みたいと思いますが、神である主は私にこのように示された。見よ、王が刈り取った後の二番草が生え始めた頃、主はイナゴを作っておられた。そのイナゴが地の青草を食い尽くそうとした時、私は言った。神主よ、どうぞお許しください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、そのことは起こらないと主は仰せられた。合計5つの幻をこれから見ていきますが、1つ目はイナゴの災いです。もうすでにイナゴの災いは見ましたよね。アモス書の4章の9節に書いてありましたけれども、立ち枯れと黒子病で被害を被っている作物にさらにイナゴが来てですね、食い荒らすいうことなんですが、必ずしもその4章に出てくるイナゴの被害と、そして7章に出てくるここのイナゴというのが同じ時の同じものであるかは分かりません。イナゴといってもいろいろ起こるわけですね。アモス書の前のヨエル書にもその災いがありましたし、ですからどれかは分からないんですね。そしてですね、この興味深いのは、このイナゴの災いで、次に火による災いで、最後に重り縄の災いが、この3つの災いがあります。で、3つ目の災いで神様は思い直すことなく、今見ましたね、思い直したと、災いが起こらないと。で次に2回目もそうなります。で3回目に、このもう私はこうするんだとおっしゃって、いるわけなんですね。でそこからですね、これはアッシリアの侵略、その3つの侵略ではないかという人たちもいます。覚えてますか？第二列王記に書いてありますが、まずプルというアッシリアの王様がいました。で彼が侵略を始め、そして次にティグラテピレセルという、もうここでもかなりのですね、もう土地が奪い取られて、そしてかなりもうすでに捕らえ撃ちされてもいます。で最後にシャルマヌエセルですね、これでサマリアが陥落して、そして、このイスラエルが滅亡したと、ということなんですが、この3つのことだというふうに言う人もいます。私は分からないですね。それかもしれないし、でも3度目の正直っていうか、この本当に神様がこう止めておられたにもかかわらず、彼らがそれに対して応答しなかった、だから最後に神様がそうされたんだと、確かに読むこともできると思いますね。で、このイナゴなんですが、二番草が生え始めた頃とあります。でこれ何かというと、年貢として初めに生えたその実ですね、結ばれた実は王が刈り取ります。税金ですよね。王ですから、この貢ぎが必要です。でその後に出てくるその作物をその民が食べるわけなんですね。で今その二番草が生え始めた頃のその作物に対して主がイナゴを作っておられたということなんですね。だから民がこれでは食っていけないということを今アモスがこう訴えてるわけです。で神様がそれに対して答えて、 くださったわけなんですね。で続けてみてみましょう。4節ですが、神である主は私にこのように示された。見よ、神である主は燃える火を呼んでおられた。火は大淵を焼き尽くし、割り当て地を焼き尽くそうとしていた。私は言った、神主よ、どうかおやめください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、このことも起こらないと神であられる主は仰せられたと、ありますね。ここでも同じですが、で、大淵を焼き尽くす、まあ、だからもうとことんまで全てのものを焼き尽くすということ で、これが実際の火によるものなのか、あるいは飢饉によって作物が枯れている姿なのか、まあ、それも、この人によって意見が違うんですけれども、まあ、いずれにしても、この災いに対して2回目もアモスが、神主よ、どうぞお許しくださいと言っているわけなんですね。エレミア書もそうでした。エゼキエルもそうでした。そこにある神の言葉は非常に厳しいものなんですが、預言者本人が語る言葉はこのように非常に優しいものです。というか取りなしをしているものです。裁きを語りながらも、その裁きが来ることを望んでいないこの預言者たちの心を読むことができます。で、これが真の預言者の姿です。その語っている相手への愛に満ちているわけなんですね。で、これが真の御言葉を取り継ぐ神の言葉を教える者たちの心でもあります。語ることは厳しい、でもそれは曲げることができない。なぜかといったら神様の言葉だから。でもじゃあそれがその人の身に起こることを願っているのかといったら、とんでもない話なわけですね。イエス様が泣きながらエルサレムの破壊を思ってお話になりました。パリサイ人に対してあれだけのことを言われてるんですけど、喜んで語ったのではなく、むしろ心が裂けるようにしてお語りになったんです。あのパウロがユダヤ人に対してその堅くなさに対してですね、裁きの宣言をしましたが、どうですか、パウロの心は。ロマ書の9章に書いてありますけれども、彼らが地獄に行く代わりに私が地獄に行ってもいいと思うほどだと。これが語っているものの心なんですね。そしてですね、実は預言者だけではなくて、神ご自身もこの心を持っていらっしゃったということです。主は思い直すというふうに言われています。で、ここの箇所を見て違和感を抱く人が結構多いんですね。人間ならばまだしも、神様が何で思いを変えることがありえるのかと。第一サムエルの15章29節、サムエルが言いました。この方は人間ではないので悔いることがない。またヤコブがですね、ヤコブ書1章の18節で、父には移り変わりや移りゆく影はない、とあるんですね。で、とても大事なことですけれども、聖書の神は運命的に人間の行く末を定めている方ではないということです。私たちが、神があらかじめ全てのことを知っておられる、初めから計画を立てておられるという言葉を聞くとですね、私たち人間の理解では神が遠くにおられて運命的にあらゆることを定めておられると受け止めるわけなんですね。だからこういう箇所を見ると矛盾を感じるんですよ。まあ、実際に私これ準備していた時にですね、まあ、英語のサイトなんですけれども、これで根本主義者らはもうめった打ちにされるだろうって言ってですね、この神が思いを変えたっていうところと神が思いを変えないっていうところをこう並べてですね書いていたんですけれども、まあこんなことで喜んでるのはちょっとダメだなと私はまだちょっと肝っ玉がない無神論者だなと思いましたけれども、今から説明します。神様は憐み深い方なんです。神は 定めておられると言ってもですね、遠くから全てを定めておられる方ではなくて、人間の細かい感情の動きまで全てを知って感じて、ご自分のこととして背負ってらっしゃる方なんです。永遠の計画を持っておられると同時に、人間の全ての営みと一緒になってくださっている、それに関わってくださっている方なんですね。ですからイスラエルがエジプトで奴隷としてですね、うめく声を上げていた時に、神はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前から彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知っているというふうに神様は感じてるんですよ。私たちが苦しむ時に一緒に苦しんで、それ痛みをもうその繊細な神様の心で感じてらっしゃるんですね。だから思い直されたという言葉があるんですよ。実はアモスの取りなしというのは神ご自身の心であって、神様はイスラエルを滅ぼされる時に、その自分がですね、痛みつけられる、その痛みを持ってですね、滅ぼしということを宣言されていたんです。でも裁きよりも憐れみの方が強いんですね。ですからそのような取りなしの祈りを聞くときに、その裁くという意図の前に憐れみの思いが出てくるというのが、この神様のこの心なんですね。で、私たちもですね、運命論的になっちゃいけないことがあります。自分の周りにいる非常に堅くなになっている、福音に対して堅くなになっている人に対して、あ、神は選ばれる方だから、救いに選ぶ人もいれば、また堅くなにされる人もいるんだと私たちは考えたいんですね。ところがですね、聖書には一人でも滅びることを望まず、全ての人が悔い改めに進むことを神が望んでおられるというのがあるんです。つまり私たちは祈らなきゃいけない。その取りなしの祈りそのものが、なんかあたかも神様のですね、運命的に定めた祈り、あの御心に対して私たちが祈っているの、そうではないんですよ。神の心は全ての人を救うことを望まれて、もしかしたらその人は滅ぶのかもしれない。でも今見たように、わかりますか、憐れんでおられる神様は救いたいと願っている。この神と人とのストーリーなんですね、救いというのは。そして、次読みましょうか。7節ですけれども、主は私にこのように示された、見よ、主は手におもり縄を持ち、おもり縄で築かれた城壁の上に立っておられた。主は私に仰せられた、アモス、何を見ているのか。私がおもり縄ですと言うと、主は仰せられた、見よ、私はおもり縄を私の民イスラエルの真ん中に垂れ下げよう。私はもう二度と彼らを見過ごさない。イサクの高きところは荒らされ、イスラエルの聖地は廃墟となる。私は剣を持ってヤロブアムの家に立ち向かう。おもり縄ですけれども、これはおもりがついている縄ということですが、これで、ちょうどですね、この壁が垂直に建てられているかどうかということをこう見ることができる、その測る物差しですね。で、それがきちんと建てられていない、ひどかったらですね、また崩すわけなんです。でイスラエルは神様が建ててくださった壁なんですけども、彼らの行いによって非常に歪んでいたと。ということで神様はこれを叩き壊さなければいけないという幻がこれなんです。そしてイサクの高きところと言ってます。神様が、このヤコブを乗り越えてイサクとおっしゃられてるんですね。イサクに対して神様が約束してくださったこと、またイスラエル、ヤコブに対して約束してくださったこと、これが非常に歪んだ形で今存在しているわけなんです。この高きところ、聖女というのは、聖女と書いてありますけれども、いわゆる聖女であって、人間が言う聖女であって、彼らが呼ぶ聖女であって、神様から見たら汚れたところになっているわけですね。偶像礼拝ですよ。そしてヤロブアムの家に立ち向かうとありますが、このヤロブアムはヤロブアム2世のことです、ね、もうずっとホセア書から学べますよね。あの非常に繁栄したイスラエルのこの家でありますけれども、ヤロブアム自身は普通に死んでいますが、 ヤロブアムの、ですね、息子ゼカリアが6ヶ月治めて、で自分の家臣シャルムによって暗殺されています。それで、ここで、この言葉が成就したわけですね。で次10節からですが、今アモスが予言しているのがイスラエルのベテルであることを思い出してください。イスラエルのもうこう王の宮殿もある非常に大きな町においてですね、彼が予言しているわけですね。もしかしたらその神殿の敷地の外か、またその中でですね、アモスが語っていたのかもしれません。そこで、まあ、手を打ち鳴らしていたかもしれませんけれども、ね、やってきてですね、その神殿を管轄している祭司がそのアモスの予言をやめさせようとするわけなんですね。ではご覧ください。ベテルの祭司アマツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を使わしてこう言った。イスラエルの家のただ中でアモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。アモスはこう言ってます。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、ユダの地へ逃げていけ。その地でパンを食べ、その地で予言せよ。ベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖所、王宮のあるところだから。ここを読んでどうでしょうかね。エレミヤがですね、受けた迫害よりも非常に柔らかい形でその退去命令を出しているなというふうに私は感じました。エレミヤの時はですね、あの中に投げ入れられましたね、泥沼のところで。そして彼が沈みそうになりましたけれども、それに比べるとその敵外心というのは、まあ、少ない。けれどもこのアマツヤにある特徴はですね、非常に官僚的だなというふうに感じました。雇われた祭司ですね、王に。ですから王を守るために彼は存在しているのであって、そして王に反する、王の利益に反することを言っているのであれば立ち退いてもらわなければいけない。で官僚、その国の官僚であればもう非常にもっともなことをしているわけです。几帳面な人です。まず王にこのことを報告しています。そしてアモスに対しては妥協案を出しているんです。ユダで予言しなさいと。でそしたら予言をした報いとして食事もあてがわれるだろうとですね。その地でパンを食べてあります。わかりますか。自分自身がですね、祭司と言ったらそれは食を得る手段なわけなんです。そして王の聖所、王宮のあるところだからだと、王を尊ぶべきであって悪いことを言ってはならないということなんですね。それに対するアモスの答えを見てみましょう。14節、アモスはアマツヤに答えていった。私は預言者ではなかった、預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグワの木を栽培していた。ところが主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。行って私のためイスラエルに預言せよと。ここでアモスが語っているその信条、これはですね、主が言われたのであるからということなんです。その立場、また場所、いろんなものを超えてしまったんですね。アマツヤは王によって雇われた宗教者としては模範性であったけれども、その悪い意味での生真面目さ、律儀、これが御心をむしろ損なっていたわけなんですね。でここで思い出すのがイエス様が言われた、私は良い羊飼いですの話なんですね。ヨハネによる福音書の10章に書いてありますけれども、そこに私の羊がいると。でその羊の囲いの中にいる羊は、私が声を、名前を言うと彼らは出てくると。でも他の者たちは盗人であって強盗なんだって話をされています。またもう一つの例えを話されました。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。 けれども雇われはどうですか。狼が来たら逃げるんです。自分の命が可愛いからということを話されたんです。でこの話というのは実は9章にあるヨハネの9章にある生まれつきの盲人の話の続きなんですね。続けてお話になっている話なんです。で生まれつきの盲人、ユダヤ人のそのユダヤ教の指導者たちの囲いの中にいた人なんですけども、彼は良い羊飼いであるイエス様の声を聞いて出ていったようなものです。そのユダヤ教街道から追放されましたが、それによってイエス様の囲いの中に入ることができたわけなんですね。既存の体制、宗教というものを乗り越えて、その生まれつき元盲人はですね、イエス様のところに行ったわけなんです。でこれが御霊に導かれるということなんですね。御霊によってまあ生まれて、そして御霊に導かれるということなんです。アモスもそうです。アモスがなんでこのようにして選ばれたのかって言ったらですね、簡単に言うとですね、北イスラエルに誰も預言者いなかったからですよ。神の預言者がいなかったからですよ。アマツヤは雇われてましたけれども、神を代弁してなかった。だから神様はだからユダから取ってきたんです。しかもですね、預言者の職ではない、普通の朴訥な羊飼い、そして一軸ゴアの木を栽培していたものだったんです。でこれがとっても大事ですね。御霊の導きであって、私たちの生活というのは蚊帳の外に出ることがもう非常に多いわけなんです。私たちが神様の召しを受けているでしょうか。私たちが几帳面に今やっていることをやっている、そのスタイル、これが本当に神の召しによってなんでしょうか。神様の召しを受けたらチャレンジを受けます。今までの規定のものから出ていくというですね、チャレンジを受けるんですね。それ何にも増して神の御言葉、神の声、これが一番重要なんだということを分かっている人はですね、出るんですよ。それで次ですね、16節、今主の言葉を聞け、あなたはイスラエルに向かって予言するな、イサクの家に向かって予言するなと言っている。それゆえ主はこう仰せられる、あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子娘たちは剣で倒れ、あなたの土地は計り縄で分割される。あなたは汚れた地で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられて行くということで、アマツヤ個人に対して神様が裁きの宣言をされていますが、わかりますか。妻が遊女になると、息子は死ぬと、そして土地、そのアマツヤが所有している土地ですよ、分割されると、そしてあなたは捕らえ移されることなく汚れた地、つまりそこで汚れている偶像礼拝です、汚れた地ですね、でそこでこの死んでいくんだということを言っているわけなんですね。つまり自分が持っているものがありますね。アマツヤ持ってるんですよ、いろんなもの、家族を持ってるし、土地を持ってるし、自分の地位があるし、それを救おう、守ろうと しているんですが、すべてなくなってしまう。自分の命を救うものはそれを何ですか、失うんですよ。で福音のために自分の命を失う、このアモスが失っている生活です。それを救うんだということなんですね。では次、8章です。神である主は私に次のように、このように示された、そこに一かごの、夏の果物があった。主は仰せられた、アモス何を見ているのか。私が一かごの夏の果物ですと言うと、主は私に仰せられた、私のためイスラエルに終わりが来た、私はもう二度と彼らを見過ごさない。その日には神殿の歌声は泣きわめきとなる。神である主の蜜源、多くの屍が至る所に投げ捨てられる、口をつぐめ、このように、神様がおっしゃってますけれども、この幻の中では神殿に悲しみとうめきが出てくると、泣きわめきが出てくる。だから続けて神殿に神様フォーカスして焦点を当ててこの予言をされているんですが、じゃあこの夏の果物一体何なのかということなんですが、4節から話が出ています。聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者よ、あなた方は言っている、 新月の祭りはいつ終わるのか、私たちは穀物を売りたいのだか、安息日はいつ終わるのか、麦を売りに出したいのだか、エパを小さくしシェケルを重くし、欺きの計りで欺こう。弱いものを銀で買い、貧しいものを一足の靴で買い取り、くず麦を売るために。わかりますか？このアモス書においては、偶像礼拝はさることながら焦点を当てているのはこれですね。貪欲と、あともう一つ、貧しいものへの搾取、ですね、これです。で、安息日と新月の祭り、どちらも休みを取ります。まあ、安息日は安息日、新月、月に1回ですね。月に1回といっても、月ですよ。その月の動きの単位暦ですね。対陰暦で、そして休みを取るんですが、もちろん商売することはできないんですけども、ここに出ている彼らの気持ち分かりますか？祭り自体ちゃん守ってるんですよ。でも心が祭りにないんですよ。早く終わってくれないかな、早く終わってくれないかなと心が騒いでるんです。私たちも礼拝とか教会行ってて、早く終わんないかな、そしたらワールドカップ見れるのに、なんて思ってた人結構いたかもしれませんけれどもね。ここでそして彼らは何をしたいかというと、商売がしたいんですよ。まあ、イスラエルでも今、日没が終わっ、土曜日の日没、8時か9時ぐらいからもう開くんですね。店が開きます。でゴーストタウンみたいになっていた通りがですね、ものすごい賑やかなまた通りに戻るんですけれども、本当に正月、今の正月じゃなくて昔の正月みたいなもんですね。毎週やってるわけです。商売はやりたいやりたいやりたい。でやって何するかって言ったら、これなんて言ったらいいんですか、騙すんですよ。重りをこの変えてしまうんですよね。そして狙っている相手は弱い人です。貧しい人です。今で言ったら何でしょうかね、老人を狙うオレオレ詐欺とかですね、または右も左もわからない若い子たちを狙うビジネスとか麻薬販売とか、まあ、そこまでいかなくてもですね、この人々の心を捉えて、そして大儲けをしようとする者たち、それがさっき言った穀物を売りたいって書いてますよね、ここにね。夏の果物の人が動くんですよ、だからこうやって待ってるんですよ、早く売りたいのにってこうやって。でこの姿で神様はプツンと来たんです。神様がいかにこの、貪欲とまた貧しいものに対する虐待、に対して怒りを持っておられるのかというのを、このアモス書を通して私たちは知ることができるんですが、では7節をご覧ください。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らのしていることを皆いつまでも決して忘れない。このために地は震えないだろうか。地に住むすべてのものは泣き悲しまないだろうか。地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のようにみなぎってはまた沈まないだろうか。終わりの姿に神様は飛躍してお語りになっています。つまりこのイスラエルが行っていた貪欲、また富への貪りですね、これが終わりの時の特徴でもあり、神様が裁きを下されるその大きな要因の一つでもあるということなんですね。ヤコブ書を見るとそれが書いてあるんですよ。新約聖書の中に5章なんですけども、金持ちはもう悲惨であるという話が書いてあります。そして3節に、あなた方の金銀には錆が来て、その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。私たちが終わりの日が近いと聞くときに、私たちは自分の心を注意深く守るという戦いに入っています。今までの誘惑よりももっと強くなって、その流れに気づいていなければ私たちもその一員になってしまうという時代になっているんです。でその一つがですね、与えないで自分が受け取り続けるということなんです。キリスト者は与える、神が与えてくださったんです。だから分かち合うんです。そしてそれをどうやって神のために使っていけばいいのかっていう、 コミットメント献身をしていかなければいけないんです。貯金をして蓄えて自分の生活、これだけを考えていたら終わりの日には危険な立場になるんだということなんですね。黙示録の最後に何て書いてますか。18章ですよ。バビロンですよ。商業主義ですよ。あそこに書いてあるのは。そして血が流されているのは誰ですか。預言者であったり偽人であったり生徒だったりするんですよ。これが終わりなんです。つまり富に対しても私たちは非常に気をつけなきゃいけない。それゆえのキリストの教会の証があって、初代教会は、まあ、全てのものをね、全財産を分かち合って、でもそれは神様の命令ではありませんね。その共産制にしなさいとかっていうことではないですけれども、分かち合う、分け与える、そして弱い人、つまり福音のためにですね、それを使っていくということです。使っていくということなんです。これをやめてしまうとどうなるのか、仲間入りになっちゃうんです。いや私はそこまでね、悪どい人、いやそういう話じゃないんです。波がそれだけありますから、自分はさらわれないと思ってもさらわれていくんですね。で、このナイル川のように湧き上がり、エジプトの川のようにってあるのは分かりますよね。すごい道引きが激しいんですよね。と同じように後で出てきますけど、天変地異が起こるよと。あの今も硬いと思っている地面がもうぐにゃぐにゃになっちゃうよと、ということを表しています。で次に、その日には神である主の見告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その人を独り子を失った時の藻のようにし、その終わりを苦い日のようにすると。先ほど祭りを守っているイスラエルの姿がありましたが、神様は終わりの日にこれを葬式にすると。おっしゃってるんですね。で、天体を暗くさせることによってそれを行うというふうに神様は言われてるわけです。これはあの終わりの日、主の日の時に出てくるいつもの予言でありますけれども、と同時にこれを予兆していた神の怒りがよく現れていた出来事があるわけです。イエス様が十字架につけられた時です。イエス様が十字架につけられて正午になった時にどうですか。全地が暗くなって3時まで続いたと書いてあります。太陽が光を失っていたと。そして神殿の幕がどうですか、真っ二つに裂けたんです。で、私あの今回の学びでこの真っ二つに裂けたという意味がですね、まあ、いろんな意味がある。神様がその死聖女と聖女をあの分け隔てするその幕を分けあの裂いてくださったことによって、私たちが大胆に神の御座に近づくことができるという、それもあると思うんですけれども、ここを読むとですね、神の裁きだ、当時の宗教に対する裁きだ、祭りに対する裁きだと読むこともできるわけなんです。当時と同じように、あ、でこの祭りでしたね、杉越の祭りだ、最中ですよ。で彼らはやっていたことは同じですよ。あそこの敷地のところで両替商がいて、また祭司が認定した生贄の動物があってですね、金儲けしていたんですよね。そして今回のイスラエル旅行で行きましたけども、遺跡が残っています。あの下町と上町っていうのがあるんですよね。で下町、この上町の方がですね、もう実際高くなってるんですけど、そこがですね、祭司が住んでいたところです。サドカイ派の祭司です。祭司って言ったらその時はサドカイ派ですけど、ものすごく大きかった、驚きました。大富豪ですね。今の私たちが見ても驚きます。残ってますけれども、これですよ。これをやっていたんですね。そして11節、見よ、その日が来る、神である主の見告げ、その日私はこの日に飢饉を送る、この地に飢饉を送るか、パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に神の主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは 海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて生き巡る、しかしこれを見出せない。 その日には美しい若い女も若い男も乾きのために衰え果てる。サマリアの財下にかけて誓い、男よあなたの神は生きているといい、ベールシェバの道は生きているというものは倒れて二度と起き上がれない。飢饉になると言ったけども、それは御言葉の飢饉だと。アッシリアが攻め入って、後にバビロンが攻め入って、そして預言者がいなくなりました。で、彼らが頼っていたのは最後に書いてあったダン、ベールシェバです。ダンというのはそのイスラエルの一番北ですね。ベールシェバというのは南、一番南でありますけども、どちらもですね、その偶像礼拝、お参りに行くのに一番いいところだったわけですよ。でそこも破壊されてしまった。ないわけですよ。で、今は一体どうなってるのか聞きたくても、もう預言者がいないんですよ。もう遅すぎるんですね。という御言葉の飢饉が来るよと。そして彼らがさまよっているのが海から海、海から海。これ何かって言ったら、12節ですよ。視界から地中海ですね。南の方から東、地中海の方に行って、そして北上がっていくんですよ。北から次東ですよ。だからイスラエル中回ってるんですよ。回っててもないよと言っているわけです。これ今日を警告しています。今日をも警告しています。御言葉がたくさん語られる必要があります。アモス書、獅子のように吠える預言者の書ですよ。すべての空間に生き巡る神の声と知恵があるわけなんです。で、そういう時代です。私が願っているのは、この日本においてですね、御言葉がもういろんな人によってどんどんどんどん語られていっていくことです。もうあるんですよ。ちゃんと出版社がちゃんと出版してくれて、新改訳聖書、新共同訳聖書が主たるものですよね。もうちゃんとあるんですよ。読んでいけばいいんですよ。読んでて少しずつですね、この、解き明かしてですね、そして理解していけばいいんですよ。で、これをやっていく必要があるんです。もう全然聞けない時がやってくるんです。聞けない時がやってくるんです。その時にはもう遅すぎるんです。で、そうやって無視する人たちは、神の言葉通りになっているのを知った時にはもう遅すぎるんです。地上においては大患難があります。遅すぎます。そして死んだ後は地獄があります。もう遅すぎます。あ、その通りだったと言っても遅すぎるわけなんですよ。説教団には責任があります。これですよ。これをずっと語っていかなければいけない。なんか面白い話なんかいらないんですよ。なんかいい話いらないんですよ。そんなのテレビでやればいいじゃないですか。その本で書けばいいじゃないですか。説教団これでしょ。これなんですね。ということで、御言葉の飢饉の予言があって、次に9章、続けて祭壇、神殿に対する神の裁きです。私は祭壇の傍りに立っておられる主を見た。これで最後の5つ目の幻ですね。主は仰せられた。中東を打って敷居が震えるようにせよ。その全てを頭上で打ち砕け。私は彼らの残ったものを剣で殺す。彼らのうち一人も逃げるものはなく、逃れるものもないということですね。この中東ありますね、この上の方ですね、打って、そして全てがもうこの敷居が震えて、もうズタズタになるようにしなさいということですね。そして彼らが黄泉に入り込んでも、私の手はそこから彼らを引き出し、彼らが天に昇っても、私はそこから彼らを引き下ろす。彼らがカルメルの頂に身を隠しても、私は探してそこから彼らを捕らえ出し、彼らが私の身を避けて目を避けて海の底に身を隠しても、私は蛇に命じてそこで彼らを噛ませる。もし彼らが敵の虜となっていっても、私は剣に命じてそのところで彼らを殺させる。私はこの目で彼らを見る。それは災いのためで幸いのためではないと。わかりますか。この祭司としていたものは神の裁きから絶対に免れることはないんだということを神様はここで強調しておられるわけなんですね。黄泉に入り込んでもですね、取り出しちゃうんですね天に昇ってもダメだと。で、カルメル山が何で出てくるかというと、カルメル山ってですね、すごく森みたいに茂って、まあ、今はあんまり茂ってないですけども、でも森みたいに当時茂ってたんです。で、洞窟あるんです。洞窟隠れやすい。そこに行っても私は探して、海に行ったら蛇、 蛇は、この蛇というのはあの呼ぶ記に出てくるレビアタンですよ。噛ませると裁きは免れることはできないんだということですね。この録音の、音声ファイルを聞いてる人、または今聞いてる人、皆さん、私もそうですけども、どっかで免れることできるんじゃないかなって思ったら間違いなんだよということなんですね。いや、私はもうクリスチャンですから、もう免れられないんだという意識はあるでしょうか。免れられないからキリストが十字架にかかって血を流してくださったんです。いや、そんな免れられないようなさ、なんか悪いことしたことない、もう地獄に行くしかない罪人だって認めていたでしょうかですね。これ全ての人に対してです。ですか。そして万軍の神主が地に触れると、それは溶け、そこに住むすべてのものは泣き悲しみ、地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のように沈む、天に高台を立て、地の上に丸天井を据え、海の水を呼んで地の表に注がれる方、その名は主、はい、いつも覚えていましょうね、自然界ですね。私たちは神様が作ってくださった素晴らしいこの栄光なんだということです。と同時に神様はこれだけ力がある方なんだ、知恵を持っていらっしゃる方なんだ、故にこれを全部揺るがすこと、ナイル川の満ち引きのようにですね、揺るがすことができるということですね。では7節ですね。これからイスラエルに対する話です。イスラエルの子ら、あなた方は私にとって苦主人のようではないか。主の見告げ、私はイスラエルをエジプトの国から、ペリシテ人をカフ取るから、アラムをキルから連れ上ったではないか。クシュというのはエチオピアのことです。今のエチオピアだけではなく、スーダンと南エジプトを含めた国ですね。創世紀の10章でクシュがいて、そして、ちょっと見てみましょうか。クシュがいて、そしてカナン人が出てきます。ですね。ハム、セム、ハム、ヤペテですね。そして、6節でハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナンとあります。そしてクシュからニムロデが出てきましたですね。そして、カナンが、ちょっと待ってくださいね、あ、すいません、間違えましたね。ハムの子孫がクシュ、ミツライム、プテ、カナンとありますから、クシュとカナンってこう、クシュの子孫がカナンではなくて、そのハムの子孫がクシュであってまたカナンですね。すいません、まあ、いずれにしても、このクシュからニムロデが出てきたと。いわゆる呪われてる方ですよ。分かりますか。呪われてる方なんです。でも神様はこのクシュ、イスラエルに対してクシュのようだっておっしゃっています。これ何をされようとしているのか。彼らのプライドを崩すためです。次に出てくる、この比較が、ペリシテ人をカフ取る、これがクレテ島ですね。ペリシテ人、あの地中海の沿岸の南の方です、今のガザ地区のところですね、の方に移り住んできたわけですけれども、クレテ島から移り住んできたわけです。そしてこのアラム人、これシリア人ですけれども、このキルというのはメソポタミア地方にある町であります。そこからあのダマスコの方に移ってきたということなんですね。で、神様は、移すことがおできになって、異邦人をも移しておられるわけなんです。イスラエルは自分たちがエジプトから移ってきたと、カナン人の地に移ってきたと、というところを誇りにしていたわけなんです。故に神様は、何やってんだ、私は異邦人もこうやって移してたんだよ、あなた全然変わらないでしょとおっしゃってるんですね。ここから私たちが学ばなければいけないのは、選びの意味です。選びです。選びというのは神様の一方的な憐れみなんです。全然その選ばれるに値しないのに、一方的に憐れんでくださって選ばれるんです。特権じゃないんですよね。で、私たちがこの神様の一方的な憐れみを忘れるんですよ。よく自分がどこから来たかって忘れるんですよ。 それで選ばれたということを誇りにするんですね。そして神様の一方的な憐れみ、神を見上げるのではなく、
もう私たちはエジプトからこの約束の地に来たんだ、
他のものを誇っていくんですよ。その余計なプライド、不必要な自尊心、これを崩すために神様が苦主神のようではないかとおっしゃったんです。エコひいきする方ではないんですね、神様って。とっても大事です。これ何度かも読みましたが、ローマ人への手紙の2章の6節から11節までですが、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れて不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。観難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、悪を行う全ての者の上に下り、栄光と誉れて平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、善を行う全ての者の上にあります。神にはエコひいきなどないからですと言うんですね。エコひいきないんだと。ユダヤ人はそうじゃないと思ってたんです。でもそうじゃないよと。だから私たちクリスチャンが全く世の人と同じ生活をしていて、けれども天国の切符をもらっているからと言って歩んでいたら、これなんですよ。同じなんですよ。苦主人、あなたはもう全然世の人と同じじゃないかと。エコひいきないよと神様おっしゃってるわけですね。そして見よ、神である主の目が罪を犯した王国に向けられている。私はこれを地の表から根絶やしにする。しかし私はヤコブの家を全く根絶やしにはしない。見よ、私は命じてふるいにかけるように、すべての国々の間でイスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさない。私の民の中の罪人はみんな剣で死ぬ。彼らは災いは私に近づかない、私たちまでは及ばないと言っている。わかりましたか。神様はペリシテ人な、あの他のですね、異邦の民はですね、根絶やしにするわけなんですよね。けれどもイスラエルの民は根絶やしにしないと。でもそれがですね、同じことを行っている罪人が滅びないということではないんですよ。わかりますね。滅びるんですよ。でも神様はヤコブの家から残されたものを取っておかれるわけです。その残されたものというのが、残りのものというのが、悔い改めてへり下ってです、ね、弱くされている人たちですよ。その人たちを神様は救ってくださることによって、次に出てくるイスラエルの回復を行ってくださるわけなんです。でここがとっても大事です。その悔い改めをも、実は神様の選びと憐れみによって行われたんだということです。ですが、2つの間違いがあります、選びについて。1つはですね、今言ったように何しても選ばれているんだから救いに預かることはできる、これが間違った考えです。2番目、私が悔い選ばれたのは私が悔い改めたからだ。ブー。その悔い改めをも神様がそのように導いてくださったんです。救われたのも神様がそれを備えてくださったからこそそうなるんですね。では注意説。その日私はダビデの倒れている仮王を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔のようにこれを立て直す。これは彼らがエドムの残り物と私の名が付けられた全ての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の御告げ。ダビデの仮王、仮王とありますけれども、これが仮の住まい。ダビデが言いましたよね、覚えてますか。自分は杉の木の宮殿を持っていました。けれども自分が運んできたあの神の箱は天幕の中にあったんですよ。だから神殿を作りたいとナタンに話したわけなんですね。けれどももちろん神様は、あなたは私のために家を作ることはできない、でも私があなたのために家を作ろうとおっしゃったんです。でその家というのは文字通りの家ではなくて王朝ですね。ダビデの子キリストが現れて神の国を建ててくださるというその約束であります。でこの仮を起こしてくださると、そして立て直してくださる。でこの国は他の国々をも支配するところの国なわけなんです。エドムの残りのものとありますね。 このエドムというのがイスラエルの敵の代表格として選ばれています。それをも私はあなたの手の中に渡すんだということであります。そして見よ、その日が来る、主の蜜げ、その日には耕す者が刈る者に近寄り、ブドウを踏む者が種まく者に近寄る。山々は甘いブドウ酒を滴らせ、すべての丘もこれを流すと、ずっと飢饉が来るということを神様が災いとして予言しておられましたけども、神様がここで回復を与えてくださいます。でここで耕す者刈る者に近寄るとは意味わかりますか。ずっと刈り取ってんですよ、ブドウ踏んでんです。あまりにも豊作だから次の種まく時期に近づいちゃってるんですよ。というのは近寄るという意味です。それだけの豊作だよという意味で、それでブドウ酒が山々が滴って流れていくほどになるよということであります。それで14節、私は私のためイスラエルの囚われ人を帰らせる。彼らは荒れ果てた町々を立て直して住み、ブドウ畑を作ってその葡萄酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べる。私は彼らを彼らの地に植える。彼らは私が彼らに与えたその土地からもう引き抜かれることはないとあなたの神主は仰せられる。素晴らしいですね。神様がこのようにして約束してくださってます。まあ、霊的にまずちょっと見ていきましょう。私たちがどんなにイスラエルのように破壊されても神様は立て直すことができます。いつでも立て直すことができるようになります。立て直される神様です。でもう一つ、これ文字通りと言いましょう、イスラエルが立て直されます。でイスラエルに行けばこれが今起こったのではないかというふうに思われるほどの奇跡ですね。イスラエルは私の証人であると神様言われました。でこのアモス書で勉強したように、諸国の民に対してイスラエルに対して行ったことに対して神様は裁きを行われるんです。つまり聖書を知らなくても神様は裁かれるんです。イスラエルを認めないというのは神を認めないことなんです。イスラエルの証を認めないということは神の証を認めないということなんです。今簡単にそれやってます。とんでもないことなんですね。また見ていきますよ、このオバデヤ書、次のオバデヤ書にも出てきますよ。奇跡なんです。あのイスラエル建国史のイスラエル建国の父ベングリオンは、奇跡を信じない者はイスラエルでは現実主義者でないと言います。奇跡を信じるって合理主義者ではないと思います。でも現実ではないんです。現実主義ではないんです。現実に奇跡が起こってるから。そして植えるとおっしゃってます、神様。入植地っていうとどうですか。じゃーん、とっても悪い響きが響きがありますよね。入植地が問題で、オバマがすごく嫌がってるものですよ。今のアメリカのオバマ大統領ですね。まあ、他の国は嫌がってますけど、アメリカだけは嫌がってなかったんですけども、これがアメリカも一緒になって嫌がってる時代になってきてますけれども、神様はこう言ってるんです。私が植える。ここまで言いましたが、今のイスラエルがここの予言の成就ではないんです。今のイスラエルがチンケに見えるほど、神様はもっともっとすごいものを約束してくださってます。そして彼らが霊的にも救いに預かっている。それがここでの成就です、最後にですね、ちょっと私が読んだ本でハマスの子というサンドマハマスというですね、でその書いたモサブ・ハッサン・ヨセフ、彼はクリスチャンになって今アメリカに亡命してますけれども、で彼がですね、今アラブ人やパレスチナ人の間で神様の働きが起こっていることを説明しました。で彼がですね、面白いことを言いました。God doesn't take side, he does take over。 これを訳すとですね、神様はイスラエル側、パレスチナ側、どちらかにつくということではないと、神様は乗っ取りますって言ったんです。わかりますか。アラブ人の心もですね、掴んでですね、 そしてイスラエル人の心も掴んで、イエス様に会って掴んでくださって、そして一つにしてくださる。これが神の国ですね。そして神様がそれを行ってくださる。つまり私たちが神様に乗っ取られる必要があるわけですね。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたがこのダビデの狩猟を、この立て直してくださる約束を、この素晴らしい約束を与えてくださって感謝いたします。天のお父様、この神様の慈しみ深さに驚いて、私たちが悔い改めるべきことを悔い改めていく勇気を与えください。こんなにも良くしてくださる神様に、なんで私たちが強情を張る必要があるんでしょうか。神様、どうぞ、私の心を柔らかにしてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。